時刻は12時28分回りました。このお時間はピピットカフェ月1コーナーでございます。教えて並木先生、そのお悩み心理学でまるっと解決でございます。スタジオにお迎えしております吉田並木先生です。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか爽やかですね。
うん、
お
ー、岡子さん、
いい感じで、
あのおしゃれ工場委員会を、ね、はいはい、参考にして、ちょっと私も明るめの服を着る
ようになって、お似合いでございます。はい、はい、ちょっとジメジメっとしてますから ね、
う
ん、
ね、そうですね、はい、気分上がるようにね、
行きましょうかね。
はい、はい、
さあ今日のテーマは、はい、ちょっとテーマだけ聞くとえみたいな、
う
ん、
そうですね、
タイトルなんですけど、うんうん、孤独との向き合い方。
そうですね、との向き合い方ですね、うん、はい、今日はそれでお話をさせていただきたいと思います。
そうですよね、
はい、皆さんどうですか、一人時間はどんなこと
を、どんなこと、ね、うん、リスナーさんからは、はい、まずさやカフェユッキーさんは、うんうん、なるべく空の下に出ることを心がけてますって今来てますね。
はい、はい、そうですね、
はい、うん、で、どないしたらいいですかって言ってるのは羊ばあちゃんで、うんうんうん、コロナで動物園とかも子供たち連れていけないから困ってますって、
うんうんうん、ね、うん、
だからゲームばっかりしちゃうみたいなことも来てますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あとこれ波平さんという方から今日、はいはい、波地先生に質問ですということで、
はいはい、
また孤独とはまた違うお話なんですけど、うんうんうん、仕事や友人の悩み事を断れないことが、うんうん、まあ、長年の悩みになっている、いると、
うんうん、なるほど、
で相手に不快な思いをさせず、うん、上手に断る方法があれば教えてください、う
んうん、なるほどね、はい、それって結構深い話なんですよね。結構、
ね、
はい、お悩みの方多いですね、うん、頼まれごと断れないっていうことですよね、うんうんうん、こういう方ってね、いわゆる優しい人とか一般的にいい人っていう風に、うんうん、言われてる人が多いので、その波平さんもきっと優しい人とか、うんうん、いい人って言われている人なんじゃないかなと、はい、思います。で、こういう方ってね、多分ですけど、どちらにもいい顔しちゃうっていうことを、ついついこういい顔してしまうっていうところがあると思うので、はい、やっぱり人に嫌われないように上手に断る方法を身につけるってことが大事なんですけど、
なるほど、
はい、例えばね、あ、それちょっと無理ですっていうことではなくて、ちょっとやりてあげたいのは山々なんですけど、ちょっと今キャパオーバーなんですとか、ちょっとこれから用事があってとか、その用事も用事があるんじゃなくて、こういう用事があるっていうことを具体的に言うとかね、こういうことがあるのでって、
はい、
まあ、それって、まあ、正直嘘でもいいんですよ。
あ、うんうん、嘘でもいいからその時は言うと、
うんうんうん、もっともらしい理由を言うとかね、
うん、
っていうことなんですけど、ちょうどいいのでですね、断れない人の心理っていうことについてちょっと次回のテーマとかね、
そうしましょうか、ね、ちょっと深いからね、
ちょっとこれかなり深いので、
はい、
はい、
なるほどね、はい、波平さん、ちょっとね、今少しだけ話をしてくださったけれども、またこれ
そうです、ね、
来月、
ね、来月もね、聞いていただいてね、
はい、はい、お伺いね、していこうと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日のテーマでもございます、この孤独についてですよ、
はい、そうですね、孤独ですね、
はい、
今日はね、孤独との向き合い方についてお話をするんですが、
はい、
和歌子さん、
はい、
最近お父さん亡くされましたよね。
そうです、
はい、
ちょうど ね、4月か、
うん、そうですよね、
はい、
はい、で和歌子さんもね、悲しかったり寂しかったり、うん、いろいろな感情があると思うんですが、
はい、
和歌子さんのお母さんはね、うん、もっとね、いつもね、一緒にいらっしゃると思うので、
そうですよね、
もっとね、寂しいかなと思います。
そうですね、
今ね、どんな気持ちでお母さん過ごされていると思いますか。うん、
いや、まあ、それはずっとね、今2人で暮らしていたのに、どんな気持ち、
ね、うん、
まだ信じられないっていうのもあるだろうし、
そうですね、
ちょっとこう家の片付けをし始めたっていうのもあるでしょうし、
そうですね、うん、
まあ、本当の気持ちまでを知ることはできないけれども、 どうでしょうね、なるべく私も、ね、あの実家に帰るような時間を作ったり、うん、連絡するようにしたりとかっていうことをしてますけど、ね、あの周りにもそういう方たくさんいらっしゃるので、そう聞くとやっぱり畑仕事をされたりとか、自分の時間を何かに夢中になるっていうことをされてるような気がしますね、
うんうん、そうですね、はい、そういったこと大事ですよね、うんうん、で和歌子さんのところの場合はちょっとは早かったというかね、はいはい、あっという間だったっていうのもあるので、うん、気持ちの整理がつかないっていうのがあると思うんですよ、結構長い介護だったりすると少しずつ自分たちも気持ちの整理がね、もう体が弱っていくにつれ自分も整理ができるってことはあるんですけど、やっぱ落ち着かないですよね、
そうですよね、
はい、そういったことがありますね、
はい、
はい、で和歌子さんのお母さんのようにいきなり未亡人になり、うん、一人時間を持て余したり気持ちが落ち込んだりする方や、うん、コロナでね一人時間を楽しめない人もいらっしゃると思いますので、
そういう方がやっぱり多いですよね、
そうですよね、そのあたりをお話しさせていただきますね、
はい
はい、実はですね、人間にとってもとっても辛いことの一つが孤独なんです。だから孤独って心理学のすごい大きなテーマの一つでもあるんですが、
はい、
アドラー心理学ってご存知ですか？
よく聞きますよね、
聞きますよね、
名前はね、
うん、名前は聞きますよね、はい、うん、はい、アドラー心理学は心理学の世界では、まあ、超有名なアルフレッド・アドラーという方がね提唱した個人心理学っていうものなんですね、
はい、
で個人心理学っていう名前だとなんかちょっとこう聞き慣れないというか、 なんとなくこうよくわからないっていう感じなので、うん、まあ、皆さんアドラー心理学ってこっちの方がね、うんうん、こう覚えやすいというかね、
はいはい、
言いやすいって感じなので、本がね嫌われる勇気っていう本がすごく有名に、ね、なったんですけど、あれがあのアドラー心理学の、ことなんですね、はい、そしてこのアドラーはですね、世の中の全ての悩みは対人関係であると言ったんですよね。私も最初これ聞いた時にえ、そんなわけないじゃんってね思ったんですよね、ってね思いますよね、うん、だってお金の悩みとか健康の悩みなんて対人関係と関係ないですよね、
ま
あ、
確かに、
うん、ね、お金が自分があるないとかね、それからね、あの人と、うん、人とではなくてあの健康の悩み、病気になってということも関係ないと思うんですが、
はい、
アドラーはお金の悩みも健康の悩みを全て対人関係だと言ったんですね。でどういうことかというと、例えばですね、お金のことであればお金がないと友達とも旅行に行けない、家族を養っていけない、健康の悩みも愛する人に会えなくなるということなので、病気になって自分がこの世な、この世からいなくなるということは生きた証を誰かに知ってほしいということになり、つまり結局は対人関係の悩みなんですね。
生きた証を知ってほしいにつながってくるんだ。
そう、誰かにというと誰かが対人関係なんですね。結局対人関係なんですね。なるほどねと
確かに
そうなんですよ。
だってあのたくさんの人の中にいる孤独の方がしんどかったりしますもんね。
そうなんですよ、
ポツーンってなると ね、
うん、ね、うん、そうなんですよね。そのぐらい人間にとって孤独というのは一大事なわけです。例えばですね、今50代60代になって子供は育っていき、夫とは、離婚したり死別したりすると一人で住むことになりますよね。
そうですね、
はい、一人で住んでいなくても夫と例えば意思の疎通ができなかったらそれはそれで孤独ですよ、ね、もしかしたらそっちの方が辛いかもしれない。いや、
こっちの方が多いのかもしれないし、
うん、そうですよね。さっき和歌子さん言われた通り、うん、孤独でいることよりもみんなの中で孤独と感じていることの方が結構辛かったり、うん、
ですよね、
はい、しますね、はい、ちょうどね、あの心理カウンセラー養成講座のちょうど今不登校のね話をしてたんですけど、
なるほど、
そうなんですよ、
誰と喋ったらいいんだろうみたいな、なんか自分がちょっとこう仲間がいないっていうような感覚になるかな、
うん、そうなんですね。いじめとか不登校っていうことの中に全員がとは言わないんですけど、この孤独感っていうのは結構、はい、
入ってく
るんじゃないかなと思います。はい、ではね、孤独になるとどうなると思いますか、うん、ね、孤独になると虚しくなります。
そうですね、
はい、この虚しさっていうのが重要になってくるんですけど、虚しくなるとどうなるかっていうと、今まで楽しかったことが楽しめなくなります、うん、これ結構ねちょっと大変なことなんです。
今まで楽しかったのに何かの原因で楽しくなくなったりするってこと？
そうなんですよ。楽しいことってなんか何も努力しなくても楽しいと感じるじゃないですか、だけど実は結構楽しみって努力しないと楽しみって感じられなかったりするんですよ。
なんかそれ前もありました ね。楽しいって結構難しいっていう、
結構努力しないと、
ね、
はい、得られないんですけど、しかもこの虚しさっていうのが楽しさを消してしまうんですね。
やだ
やだね、
やだ
やだですね、本当に。そうするとね、今まで楽しかったことが楽しめなるというのはうつ病の症状とよく似ています。
なるほど、
はい、気分が落ち込んだり本当にうつ病になってしまうことだってあるんですよね。
はい、
そうなる前に孤独としっかりと向き合っていきましょう。
そうやね、
はい、今回はですね、和歌子さんのお母さんのように夫が亡くなってしまって孤独を感じている方のためにどうしたらよいかお話をしていきますね。
はい、
お母さん聞いてくださってるといいですね。
多分聞いてくれてると思いますよ、お母さん。
お母さんのためにお話しますね。夫が亡くなってしまうのは悲しみの感情であり、孤独を感じているかのこの感情は寂しさになります。
なるほど、
はい、実は人間の感情を大きく5つに分けることができます。
はい、
多分ね考えたことないと思いますね、5つの感情があるとね。
ない、
はい、この5つは何かっていうと、喜び、苦しみ、悲しみ、恐れ、怒り、この5つになります。
へえ、
そうなんですよね。私もこれ初めて聞いた時びっくりしたんですけどね。はい、そして夫が亡くなってしまった悲しみも孤独を感じている寂しさも実は悲しみの感情に入ります。
はい、
なのでまずは悲しみの感情にしっかりと向き合うことですね。
はい、
はい、悲しみの感情とは何かというと、これ定義があるんですよ。
へ
え、悲しみの感情とは何かを失ってしまい諦めざるを得ない時の感情なんですね。
諦めざるを得ない、
そう、諦めざるを得ないってことは諦めなきゃいけないことが何かあるということなんですよ。失ってしまったものがあり諦めないといけないと分かっていても諦めきれないのが悲しみの感情です。
そうですよね、
はい、ということは分かっているんです。諦めないといけないと分かっているんですね。でも諦めきれない、では何を失ってしまったのでしょう。大切なご主人を失ってしまったという感情でしょうか。実はですね、この失ってしまったものというのはご主人ではなくというとちょっと語弊があるかもしれませんが、
はい、
ご主人と過ごした楽しかった日々なんですね。それがもう二度と手に入らないから悲しいんですね。
あー、なるほど、
はい、ちょっと難しいんですけど、そういうことなんですよ。で、大事マンブラザーズバンドの代表作、これがそれが大事の中でも、ここにあなたがいないのが寂しいのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが寂しいってありますよね。これ本当なんですよね。そしてこの悲しみが深ければ深いほど、自分の中での喪失感が大きければ大きいほど、この悲しみは深く辛いものになります。
なんか私もなんかこういるって感じてますもん。だからいないって認めてないっていうか、
なるほどね。
だからやっぱり悲しみを受け止めるってすごい、なんだろう、どっかで受け止めてるけどまだ夢の中みたいな、
そうですね、
ふうに私はちょっと思ってるところもあるな。
そうですね、それで浄化していかれる方は私それはそれで OK だと思います。なんとなくね。ただ悲しみがあまりにも深い方は、悲しみの解決法としてはしっかりと悲しまれた方が、もういっそのことしっかり悲しむことが大切かなと思います。一人でいる時まで気丈に振る舞ったりしないでどうか悲しんでください。
はい、
話せる人に悲しみを話して相手の人に黙って聞いてもらってください。私たちカウンセラーを頼ってくださってもいいと思います。そしてもう一つ、悲しみは時間が癒してくれます。いわゆる日にち薬ってやつね。はい、
これはそうやね。
そうなんですよ、悲しみってね最終的には日にち薬なんです。
失恋もそうやもんね。
そうなんです、
ね、
ね、たださ失恋もその悲しみも10年経っても20年経っても言えない方っていらっしゃいますよね。
そう
か、そういう方ってね悲しみが深い方なんですよ。
そうよね。
そう、でそういう方はしっかりと悲しみに向き合うことを、そういう作業をしてもらいたいです。
悲しみに向き合うか、は
い、ちょっと辛いけどね。
そうや、
でやっぱりその時は相手がいりますね。一人でやっていくっていうのはちょっとね辛すぎるので、黙って話聞いてくれるって言って、悲しみをね話せる人に話すといいかなと思います。そしてしっかりとね話を聞いてもらって、悲しみと向き合うとね、今度ね話をするといろんな感情が出てくるんですよ、うん、心の中で思っているよりも口に出して人に聞いてもらうと何かしらの解決策が出てくるんですね。
言葉にちょっと出して、
うん、そうなんです、
行動に少し移って、
そうなんです、そう、喋ることでね、私ってこうやって思ってたんだとか、
ねえ、ね、
私ってこんな風に考えてたんだ、ね、こうかと思ってたけど実はこうだったんだとかね、はいはい、うん、こうやったら少し、ご主人のことをね立ち直れるかもしれないとかっていうのを自分で、これ自己浄化っていうんですけど、自分で、はい、発見することができるんですね。
なるほどね、
はい、でそこまでできたらね、はい、次は、次の段階としてはご主人が今どう思っているか、ね、自分にどうなってほしいのかを想像することです。
あ、
自分が、はい、亡くなったことに立ち直れずにずっと悲しみの中にいる妻をそれでいいと思うでしょうか。
うーん、
ご主人と話すことができたらなんて言うだろうか、
うん、
こんなことを想像してみてください。
はい、
はい、うん、きっとね僕のことを忘れないで、忘れてじゃない、忘れないで、
うん、
あなたがあなたらしく輝ける人生を送ってほしいと願っているのではないでしょうか。
そうよね、
はい、うん、この話もねたまに聞いたことがあるかもしれないんですが、
はい、
悲しみと向き合う前にこれをやってしまうと、
うん、
またちょっと違う感情が出てで来てしまうんですよね、
はいはい、
うん、これねそのよく、まあ、今お父さんが生きてたらなんて言うだろうねとか、ね、うんうん、死んだお父さんが、ね、天国から見てなんて言うだろうねっていうのをいきなりやっちゃうと、
はいはい、
そうは言ってもとか、こんな風に思えない私ごめんなさいとか、そんな風になっていってしまうので、先に悲しみと向き合って、うんうん、ある程度のところまでこう回復してきたところで次の段階としてこれをやられる、う
ん、なるほど、
これがねいいといいかなと思います。
はい、
はい、そんな気持ちに慣れてきたら、はい、これからはここからはね残りの人生を楽しむことを考えていって、欲しいなと思います。
はい、
そんな時に残りの人生を一緒に楽しんでくれるのはやはり家族や友達ではないでしょうか。う、家族や友達との他愛もないおしゃべりや映画を見たり、はい、お出かけしたり、美味しいものや楽しいものを共有したり、まあ、コロナ禍ではねなかなか難しいかもしれませんが、電話で話すだけでも気分が上がるかなと思います。
はい、
なので私からはね電話がおすすめかな。
あ、メールとかではなくて、
ね、
電話、声を聞く、
うん、はい、本当会うのが一番なんですけど、うんうん、まあ、コロナなので、
まあ、そうね、
そうなんです、うん、コロナの中でできることといえばもう電話かなと思います、うん、
はい、
あとまあズームなんかもねいいんですけど、
そうですよね、うん、
はい、
う
ん、そして最終的には一人を楽しめるようになるといいなと思います。
うん、
はい、ここで孤独の話がね、出てくるんですけど、そうやって、家族、友達、そして一人をね、満喫していただきたいなと思うんですけど、
はい、
孤独といえばね、さっき皆さんからもお返事があったんですけど、
はい、
結構ね釣りとかね、そういうのに没頭する、釣りなんかね孤独と向き合うことなので、
ま
あ、お魚と向き合うって言った方がいいかな釣りやられる人多いですね。
釣りか、はい、男性の方とか釣りする人多いかもしれないですよ ね、
そうですね。
あとファルビキョさんは、うんうん、まあ、ラジオ聞いたり、
うん、
CD 聞いたり、うん、本読んだり、うん、今やった YouTube 見たり、うん、っていうのをするかなって。
そうですね、
で、
うん、ね、
孤独を感じることは最近あまりないんだけど、
うん、
年のせいか、
はいはい、
先のことを考えちゃうと、
うん、
泣きにしもあらずみたいな。
あ、なるほど、なるほどね。
なんか先を考えるとやっぱりどうなってしまうんだろうっていうようなこう不安が出てくるかな。それはやっぱり みんなあり、ありますよね。
ありますよね。
年取った時どうなるんだろうって。ね、何もまだなってないのに考えちゃうっていうか。
本当ですね。ちょっと不安についてもお話ししたいですね。
また不安についても、
いっぱい喋りたいことがね、いっぱい、
ね、テーマにしていきましょうか、はいうね、また今度。
そうですね。
はい。
はい、そんな感じで。あとね、一人神社巡り。これやられてる方多いですよ。
あなんか神社に行くとなんかいいことありそうな気もしますもん ね、うん、ね
神社ってね外だし、
うんうん
ね、朝早い時間に行くといいし、
ね、
そうするとね、まあ、ちょっとコロナっていうよりも一人だったらね、いいかもしれない、まあ、道中は車でね移動していただいてっていうね、はい、あの御朱印を集めてもらったりとか ねそういったこともいいかなと思います。
一人神社ね、
はい、あと私はねあの日記を書くのもおすすめしています。
日記ね、
はい、あの一人時間っていう感じであの時間が、ね、たくさん取れるのであれば、うん、あのポジティブ日記みたいな、
うん
うん、今まで、ね、今日あったことみたいなことを夜書くんですけど、うん、その中でもどうしてもまあネガティブなこともあると思うんですよ、ね、良くなかったとか辛かった、うんうん、それをなんかちょっとポジティブに変換してみるような、
なるほど、
そんな日記とかね、うん、でもこういうふうに考えられたから良かったみたいなね、
はい、
そんな風でこうポジティブで締められるような日記を書いたりとかね、
はい、
こういったことがあるといいのかなと思います。
はい、わかりました。まあいろいろありますけれどもね、もう孤独と向き合いながらも自分を楽しく大事にして、
そうですね、
進めていっていけるといいですよね。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、では今日はなめち先生のまたリクエストにもお答えしたいと思いますが、
はい、
さあこちら、はい、大事なブラザーズでそれが大事ですよね。
そうですね、
はい、これはなぜ選んでくださいましたか。
はい、はい、悲しみの感情に向き合って乗り越えたら新しい世界がね、
うん、
見えてくるかもしれないなと思って、この曲を選ばせていただきました。
はい、楽しい人生を作っていきましょう。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、教えてなめち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決、心理カウンセラーの吉田なめち先生をお迎えして伺っていきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいい、それを忘れなければ高価な宝石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしい、ここにいるだけで傷ついてる人はいるけど、散々わがまま言った後、あなたへの想いは変わらないけど、見えてる優しさに時折負けそうになる。